山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。何かと新しくなる4月、新年度ですから法律や制度などが新しくなります。国や県、市町村、また企業にとっても1年の始まりですね。学生の方は新しい学校に通い始めたり、学年が上がったりして、クラスメートの顔ぶれが新しくなりますね。心のしおり、今日は芥川龍之介作桃太郎後編をお届けします。芥川龍之介作桃太郎。鬼ヶ島は絶海の孤島だったが、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実はヤシのそびえたり、極楽鳥のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来我々人間よりも凶楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も一心の危険を顧みず、物詣での姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の酒呑童子や羅生門の茨木童子は希代の悪人のように思われている。しかし茨木童子などは我々の銀座を愛するように、朱雀王子を愛するあまり、時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。酒呑童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王はいずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景のうちに琴を弾いたり踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も旗を折ったり酒を醸したり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒呑童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。人間というものかい？人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした、何とも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日にはその生白い顔や手足へ一面に鉛の子をなすっているのだよ。それだけならまだいいのだがね、男でも女でも同じように嘘は言うし、欲は深いし、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。 桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、てーてーとそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。
進め、進め。鬼という鬼は見つけ次第一匹も残らず殺してしまえ。
桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬、猿、キジの三匹に号令した。犬、猿、キジの三匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが、飢えたる動物ほど忠勇無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただひとかみに鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も、猿は我々人間と親類同士の間柄だけに鬼の娘を締め殺す前に必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の酋長は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至る所に鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま、平雲のようになった鬼の酋長へおごそかにこう言い渡した。
では格別の憐憫により貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。
はい、献上いたします。
なおその他に貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。
それも承知いたしました。
鬼の酋長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。
私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたためご征伐を受けたことと存じております。しかし実は私をはじめ鬼ヶ島の鬼はあなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。
桃太郎は悠然とうなずいた。
日本一の桃太郎は犬、猿、キジの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。
では、そのお三方をお召し抱えなすったのは、どういうわけでございますか。
それは、もとより、鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても、召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないといえば貴様たちも皆殺してしまうぞ。
鬼の酋長は驚いたように三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は犬、猿、キジの三匹と人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし、桃太郎は必ずしも 幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人のキジを噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電したのみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は時々海を渡ってきては桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。
やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとはけしからぬやつらでございます。
犬も桃太郎の従面を見ると悔しそうにいつもうなったものである。その間も寂しい鬼ヶ島の磯には美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が5、6人、鬼ヶ島の独立を計画するためヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら、人間の知らない山の奥に雲霧を破った桃の木は今日もなお昔のように累々と無数の実をつけている。もちろん桃太郎をはらんでいた実だけはとうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。あの大きい八田ガラスは今度はいつこの木の梢へもう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。
山秀美の心のしおり。
心のしおり、次回は4月18日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。